今日は真理に目覚める前、真理に目覚めて心の変化と助かり、そしてそのおかげの展開と今取り組ましていただいていることを話させていただきます。実は私は高校2年生の時に大失敗をいたしまして、大恥をかいたことがあります。校内弁論大会でクラス代表で発表した時のことです。ステージに上がって1000人を超す全校生徒の視線を感じた時に、胸はドキドキ、足はガクガク、頭の中は真っ白になって、その後何をどのようにして話し終わったかわからないままでした。会場からは大爆笑でした。それ以来私はこうして人前で話すことがトラウマとなりました。このような私を脱皮させてくださいましたのは愛楽の二代親先生です。二代親先生は10年前の2月1日から信者さんに朝と月例祭での幹部発表という舞台を用意してくださいました。その日は私の55歳の誕生日でした。人前で話すことが苦手な私ですけれども、恥をかいてもいいから勇気を出して挑戦させていただこうと、毎月1回朝の幹部を発表させていただき、育てていただいております。このような私は朝倉市の大農家で、妹弟3人兄弟の長女として生まれました。家庭は仏教徒で、道徳的考え方の中で何事も真面目な生き方をして育ちました。主人との結婚により母が愛楽教会にご縁いただいており、金光教を知りました。その頃の私は家業や子育てが精一杯で、母を教会へ送ったり、また願い事があるとき参拝する程度のおかげ新人でした。本気で新人するということは全く分かりませんでした。これまでが新人に目覚める前の私です。主人との結婚により金光教を知り、主人のが電気会社に勤務しておりまして、テレビの設計開発いたしておりましたけれども、所属しておりました事業部が円高の影響を受けて経営不振に陥り、主人は会社のために朝早くから夜遅くまでお休みも返上して力の限り尽くしました。ところが身も心も疲れてしまい、やる気をなくして精神的限界で会社生活に行き詰まりました。昭和63年9月ちょうど27年前のことです。会社休むことを繰り返すようになり、あれほど頑張ったのにこんなはずではなかったと落ち込んでしまい、その年の11月から年末まで長期欠勤をいたしました。そういう中で神様からお知らせをいただきました。本性隠して誠に目覚めよ、我無力、神の御心に沿う働きが第一、我を久しむ生きよ、物の事業を行うより心の事業家であれといただきました。主人ともどもに驚きと感動で教会へ参拝させていただき、今までのことやお知らせのことを二代親先生にお届けさせていただきました。二代親先生は主人によく頑張ったね、だけどこれからは人力に見切りをつけ、心力にすがれ、人力おのずからはという見教えをくださり、自分にやれる腕があり力を持っているから自分がするという生き方には行き詰まります。これからは神様に心を向けて一心におすがりして、神様の力をいただいてさせていただくというような生き方でないとね、とご理解くださり、私には信心は人ではない、私が改まり心を育てていくことです、と認識くださいました。それからは私は無我夢中で教えを求めて日参を始めました。身や体裁を捨て、 教えをむさぼるように求めて、砂漠に水が染み込むように私の心の中に教えがぐいぐい入っていき、教えの鏡で私の心を見直しました。それまでの我が家は人に負けてはいけない、人に笑われないように努力していい学校いい会社と上ばかりを目指すような生き方をしておりました。今までのこのような生き方ではいけない、本当の助かりにはならないと気づきました。その頃親先生から、家の中に一人でいいから本気で信心する人がいたら家族中が助かりおかげをいただきますとご理解いただいておりました。私はまず私が助かり本気で信心しようと思いました。この時私は信心の目覚めをいただいたように思います。それからは日々の生活の中で教えに基づいて主人の言うことにこれが本当あれが本当と自分の思いを出すのではなく、そうねと黙って受けさせていただく傾向をさせていただき、私の心が変わっていくと主人の心も少しずつ光が差したように潤っていき、薄髪を剥ぐようにして元気になり、神様のおかげをいただいて平成の始まりとともに会社へ復帰させていただきまして、定年まで勤めさせていただきました。退職後は主人とともに朝参りを一緒にさせていただきまして、主人は信徒会の総務事部長として信徒会活動計画や資料作り、また会計などのご用させていただいておりました。私たち愛楽教会では成り行きは神様の働きと教えていただいております。ここでそのことについて少し話をさせていただきます。教祖様はご生誕から亡くなられる前19日前までのことを赤裸々に書き残された覚え帳覚え書きは宗教界の宝と二代親先生に教えていただきました。その中に何事も神の差し向けびっくりということもあるぞとお知らせいただかれました。そして病気や災難から逃れるのではなく向かって行かれ、おかげは我が心にありという天地書きつけ、最高の助かりの我が心の道を残してくださいました。愛楽教会の親先生は終戦引き上げを機に今までの信心は間違っていた、本当の信心をしようと信心の目覚めをいただかれ、誠の信心を求めていかれました。過去の宗教からなさった過酷な修行を知り尽くされ、霊験奇跡も現れ、人々も助かっていかれましたが、初代親先生の場合ご自身の上にはおかげをいただけず、心に安心も生まれず、なすすべをなくされた時に一大決心をされます。これからは自分の上に起きてくる一切の事柄を受けて受けて受け抜かしていただこうと誓いを立て実験していかれ、それからはどのような病人でも預かってくれと言われれば無条件に預かられ、またお金を貸してくれと言われればお賽銭箱をひっくり返して貸してあげ、それがどのようなことになるかわからないままに本気で4年半受け抜かれました。その結果、日常茶飯事の中で明々に起きてくる問題はたとえ良いことも悪いことも皆神様が私に力をくださろうとする働きであり、私の信心を育てるために神様が求められる修行である。成り行きは私たちが幸せになるための神様の働きであると極められました。そのおかげで私はこれまでの信心の取り組みの手立て手段として成り行きは神様の働きといただいていく稽古をさせていただき、例えば義母の認知症やオレオレ詐欺、いろんな問題に取り組んでまいりました。 その中のオレオレ詐欺について少しだけ話をさせていただきます。11年前泣きながら次男の名前で電話がかかってきました。私はその罠にはまってしまいました。次男は自分の名前を使われたということで、神様が自分に何かメッセージをくださる働きといただき、翌日私と朝参りをさせていただきました。先生は三大金剛様の何事もありがとうを受けてゆかねば物事成就いたしませんと見教えをくださり、この詐欺にあって日本中どこを探してもありがたく受ける人はいないと思う。普通歯がゆく悔しい思いで一生送ると思うけれども、一人でいいから神様が私を育ててくださる働きとしてありがたく受けさせていただきたいねとご理解くださいました。次男はお母さん、僕は何の値打ちもないけど、僕と思ったからでしょ、ありがとう、僕たち家族がありがたく受ける一家にならせていただこうと言いました。主人も長男も私を責めることなく、家族中みんな謙虚に受けさせていただき、家族の絆はより深まっていきました。このように起きてくる問題や成り行きで改まり、心を磨き大きな心になる稽古の積み重ねで、新人の喜びや感動を受けるようになりました。また失敗やどんな嫌な問題でも私を育ててくださる働きとしてありがたく受ける稽古をさせていただき、神様受けさせていただくことで、神様がその失敗を生かして力を与えてくださり、新人を一段一段進めて生かしていただきました。心に安心も生まれてまいりました。このようにして私は成り行きは神様の働きであるということを確信させていただくようになりました。このような金剛教の助かり方や生き方を子孫に残したいと思いまして、10年前に解析をさせていただきました。また形の上にも神様のおかげをいただいて、人と地球に優しい太陽光発電とオール電化を組み合わせた省エネ賃貸マンションの建設をさせていただきました。おかげは我が心にありという、我が心の助かりには願わんでも頼まんでもおかげがついてくるというささやかな実証でもありました。ところが神様はより本当の真理を教えてくださるために、思いもかけない主人の大病という成り行きをくださいました。平成25年1月10日、主人は脳梗塞を発症し、久留米の新古賀病院へ緊急入院いたしました。前日まで教会や筑水信徒会のご用させていただいておりました。10日の朝、いつものように朝参りの準備をさせていただく中で、着替えが思うようにいかないので休んでいてくださいと申しましたけど、その日に限り絶対朝参りをすると言って参拝させていただきました。主人は命を振り絞り、命がけで新人の継承のバトンを子供たちに渡したい一心だったと後で思わさせていただきました。朝参りから帰っても主人の様子がおかしいので病院に行くことを次男と何度も勧めましたが、やっとの思いで病院に入院させていただき、病院に行かせていただき入院となりました。遠方にいる長男も駆けつけて、主治医の井戸先生から MRI の画像を見ながら説明を受けました。左脳の中央部がほぼ真っ白になっていて、耳から中央部にかけて端をかけたように黒く残っているところが言葉を司るところです。この状態で話ができるということはラッキーですと言われました。私は息子に井戸先生という名前を聞いた時から、ご理解28節の井戸は聖水になるまで 病気災難は根が切れるまで一心に豆で繁盛するよう元気な心で信心せよのご理解を思い出し、お父さんの修行を無駄にしないで我が家の井戸ヶ谷の働きとして取り組もうねと言いました。翌日脳梗塞はさらに進み、予定されていた検査や手術もできなくなりました。主治医からこれ以上進まないように一緒に祈りましょうと言われ、私は息子たちにもしかしたら命がなかったかもしれないところを神様が命を助けてくださり、生活する上で一番大事な食事と話ができることは心からお礼申さずにはおれないねと申しました。面会が終わって息子と教会へお届けに行きました。先生は親が命を懸けて渡そうとしている新人のバトンをしっかり受け止め受け継いでいくことですよとご理解くださいました。次男も翌日から朝参りを始め、新人教礼会もさせていただく、教礼もさせていただくようになりました。主人の状態は3週間ぐらいで安定いたしまして、回復型リハビリ病院へ転院させていただきました。その時の主治医は堀先生でした。井戸先生から堀先生、先ほど申しました28節のご理解を分かりやすく間違いない働きをいただいていると実感させていただきました。そういう中で思いもかけない成り行きをいただきました。私どものマンションに住んでいる次男の友人との対応させていただく中で主人の病気のことを話しました。その方のお父さんは八幡の済生会病院の脳外科の先生で、住まいは私どもの三軒隣に住んであり、単身赴任で週末に帰ってきてあり、今父が帰ってきているからよかったら来ませんかと言われたそうです。次男は MRI の画像を持って行きました。その先生はまだ回復できる可能性が残っています。家族で話し合って積極的に治療しようと思うなら私が見ましょうと言っていただき、長男がインターネットで調べましたら、八幡の脳外科は日本でも指折りの病院で、その先生は権威のある先生ということでした。息子たちも主人もその先生にお願いしたいということを親先生にお届けさせていただきました。親先生は家族がの思いが一つだったら進めていいでしょうと言っていただき、平成25年2月8日八幡の済生会病院へ転院させていただきました。診察や手続きが終わって病室へ行くと、担当看護師さんが清水ですと言われました。神様は井戸は清水になるまで元気な心で信心せよ、ここでも神様の間違いない働きを見せてくださり、息子は新人継承のバトンを受け取る確信をいただいたように思います。神様の送り合わせの中で3月6日に左脳のバイパス手術をしていただき、今まで脳に 30% ぐらいしか流れていなかった血液が 75% ぐらい流れるようになり、元気に順調に回復させていただきました。右手足もだいぶ動くようになっておりました。4月4日に久留米のリハビリ病院へ転院させていただきまして、歩く稽古や自転車漕ぎなどに励んでおりました。ところが1ヶ月ぐらい経った頃のことです。想定外のことが起きました。左腹部が痛み、食欲は落ち、微熱が続き、体調が急変して、平成25年5月18日救急車で新久我病院へ運ばれました。病院へ着いて意識はなくなり、左腹部にできていた動脈瘤が破裂して呼吸が止まり、このままでは死に至ります、手術しますか、 手術ができるかどうかはしてみないと分かりません。大変危険な状態です。と言われました。親先生をお届けさせていただき、医学のご恩恵とお医者さんの言われることを神様といただいていきましょうとご理解くださいました。私たちは天地の親神様に一線におすがりさせていただき、お任せして祈り願い続けました。約15時間に及ぶ大手術で主治医からできる限りのことはしました。お腹は血の海で大変な手術でした。普通動脈瘤が破裂した場合、救急車の中や病院について、また手術中に亡くなる方がほとんどです。これからいろんなリスクがあり、後遺症で人工透析などすることがあるかも分かりませんが、これからは本人の生命力と回復力です。これからですと何度も言われました。翌日意識は戻りましたが、主人の口や鼻、腕やお腹にはたくさんの器具と管がつけてあり、1週間は絶対安静でした。命を救い助けてくださった天地の親神様と、手術をしてくださった先生方、すべての方々に心からお礼を申さずにはおれませんでした。この時、神様のおかげをいただかなければ何一つできない、何も立ち行かない私たち一家であるということをはっきり分からせていただき、神様のおかげで生かされて生きていることの喜びとありがたさと命の尊さを心から確信いたしました。このような一大事の成り行きも、神様が私を育ててくださる働きとして、不平不足に思わず一切をいただきますと合唱で受けさせていただきました。そこには神様の絶妙なまでの手応えや応援をいただいて、安心の受け心で取り組むことができました。一つ一つにお礼を申す毎日でした。2週間ぐらい経った時のことです。主人は夢と現実の中で朝目を覚ました時、看護師さんに、私は今世の中のことが全く分かりません、世界は平和でしょうかと尋ねたそうです。看護師さんは、こんなこと言われた人初めてです、びっくりしました、何かしてあるんですかと尋ねられました。私どもは根高教の信心をさせていただいて、毎日世界の真の平和と人類の助かりを祈らせていただいてますと答えました。その頃から主人は薄髪を這うように日増しに元気になり、回復させていただきました。右手足には麻痺は残りましたが、神様のご恩恵とおかげをいただきまして、約10ヶ月間の入院生活を終え、平成25年10月31日に自宅へ退院させていただきました。このように神様が特別に主人の命を助け、おかげをくださったことは、私どもに何を願われているのだろうかと思いました。これからの社会は高齢化が進み、在宅介護が求められていると聞いています。神様の御用として、我が心の介護を目指し、我が心の助かりの実証を表していくことと思わせていただきました。退院後、次男が往診の手続きに行きますと、これだけ大変な病気をした人を自宅で見るなんて、あなたたちは病気を軽く見ていると叱られたそうです。次男は私どもや主人の思いを伝え、お願いしてきました。その先生が往診に来られて、私たちの態度や環境、主人の姿を見られて、本当はこういう家庭環境で 在宅介護が一番いいのです、なかなかできませんけどねと言っていただき、今ではニコニコして来ていただいております。神様が自宅介護しやすいように、主人の必要に応じて必要な事柄を差し向けていただいております。お風呂やリハビリのためにデイケアへ週3回行かせていただき、訪問看護に週2回来ていただいて、またマッサージや歯医者さんや散髪など必要に応じていろんな方々に来ていただいております。退院後から来てくださっているベテランの看護師さんが、主人が変わっていく姿を見られて、ここまで元気になり、はっきりと適切な言葉で話ができるようになるなんて思わなかった、脳や心の引き出しからいろんなことが表現豊かに引き出されて、すごいことですね。家族が毎日話しかけて会話をしていくからですね、飯田さんとこへ来るのが楽しみですと言っていただきます。またデイケアのレクリエーションの中で、近くの小学生と交流会で歌や踊りを披露していただき、折り紙や手紙や絵などをいただいて、それぞれに質問があったそうです。その中で主人に、何が一番好きですかと尋ねられたそうです。普通食べ物や趣味を話すと思いますけれども、主人は家内ですとはっきり言って、看護師そこで感動的な素晴らしい話でしたって後でスタッフの方たちから聞きました。翌日訪問看護師さんが来られましたので、そのことを話しました。すごいね、その一言をよく言えたね。町の子どもたちは各家族でお家でお年寄りや病人のお世話をする人はほとんどいないと思うけど、その一言で家庭で奥さんや子どもさんたちが大事にしてあるんだなと感じたと思いますよ。飯田さんはいい自宅介護生活してますねと喜んでいただきました。今では仕事が忙しく遠方にいる長男は時々家族と一緒に主人を励ましに来て手伝いをしています。4歳の双子の孫たちが教えてもいないのに、いつの間にか GG の車椅子点検します、磨きますと言って楽しそうに遊んでいます。次男は仕事の合間におむつ替えや歯磨き、ひげ剃りなどを手伝ってくれ、できる限り主人を教会参拝や教会行事に連れて行って、いつも先生方や信者さんたちから声かけていただいて感動いっぱいになっています。主人は右手足は不自由になりましたけど、痛い、辛い、苦しいなど不平不足を一度も言ったことはありません。いつもありがとう、すまないねと言っています。主人の病気のおかげで新人ができます。主人を中心にいつも神様が寄り添ってくださり、ありがたい、もったいない、恐れゆる働きをいただき続け、喜び合い、拝み合いの生活をさせていただいております。最後になりましたが、27年前に主人がお知らせをいただきました。本性誠に目覚めよ、我無力、神の御心に沿う働きが第一、我を親しめ生きよ、物の事業を行うより心の事業家であれは神様の願いと思います。それは我の力を原点として、これまでのお礼を土台として、昨日高橋先生の講座の中で、ある信者さんが病気が良くなったのではないが心が助かっておられ、病気のおかげで人生の大きな財産としていただかれたお話を聞かせていただきました。私どもも主人の手足や不自由になりましたけれども、どういう中にあっても和らぎ喜びの我が心、心の大自由を求めて、我が心の助かりの事業家として、我が心介護の実証者として、 孫繁盛家繁盛の道を、夫婦繁盛の道を一歩一歩踏み広げて、人生の財産となれるように、神心となって神意識に入っていけるような信心に取り組み、神様の願いに応え、真実の御用に立たせていただきたいと思わせていただきます。本日はありがとうございました。